ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。また、落語界の皆さん、少しずつ進んでますでしょうか。今日は少し日も、明るくてですね、気持ちのいい日を過ごしておりますが、現代日本の幸福ということで、2番ですね。日本の混乱。これはあまり言うこともなく皆さんもご存知だと思いますが、江戸時代までの日本というのはですね、大体、およそ2万年ぐらいの歴史があるんですね。旧石器時代から見れば、4万年、5万年ってなるんですけど、こういう話の時にとてもややこしいのは、日本には左翼歴史学者っていうのがいてですね、共産党系歴史学者って言ってもいいんですけど、とにかく日本を悪く言わないと気が済まないと。で、すごい攻撃をしてくるんですね。暇があるっていうのか、ですから、例えば、日本の旧石器時代の戸籍っていうのはですね、4万年前からだとしっかりしたのがあるんですが、それも遺跡の量っていうのは、数っていうのはすごくて1万個ぐらいあるんですね。これに対して、別に朝鮮を悪く言うわけじゃないんですけど、朝鮮で今のところ認められてるのは400個ぐらいなんで、全然違うんですね。で、もちろんその1万個ぐらいありますとね、遺跡の中にはこう、大体分布しますから、6万年前とか7万年前じゃないかと思われるものとか、それから島根の砂原遺跡みたいに12万年という鑑定結果が出てるものもあるんですね。ところがですね、日本の歴史が5万年前からなんて僕は言おうもんならですね、ものすごい攻撃が来るんですよ。なんでお前は、例えば歴史学者じゃないのになんでとかね。ただそれは遺跡の、報告されてる遺跡が、12万年前って報告されてるんですからね、別に。それを触れたって悪くないんだけど、ものすごい攻撃なんですよ。確かにこの前私あるね、講演会で、4万年前からの日本の歴史をご説明しますって言ったら、すぐ質問がありまして、武田先生は以前5万年前からって言ってたけど、なんで4万年に変わったんですか？いや、ここにね、僕の今度のこのシリーズをやろうとした一つの引っかかりがあるんですね、っていうのは、ものすごく最近変なところが厳しいんですよ。その全体像を言うんじゃなくて、なんかそこの一部ね。だからしょうがないから時間を取りましてね、日本の左翼の歴史学者がこういうふうに攻撃してくるんで、もうこの頃めんどくさいから5万年じゃなくて4万年にしたんですよと。だけど、4万年と5万年の間に何個か遺跡があるんでね、それは歴史学者が報告してるやつですから、それを武田は素人だなんて言われたってね、ちょっと攻撃の矛先変えてくださいよと。なんでそんなことが神経質なんですかと。今もそうなんですね。ちょっと他のことで私が批判してる人多いんですけど、なんだかわかんないけど、ものすごく厳しい批判なんですよ。本当に細かいことなんですけど。それでやっぱりこういう細かいことを大きく批判するっていう精神状態は、どうしてかなって、やっぱり幸福にはならないだろうなと僕は思うんですね。それで江戸時代まではですね、日本っていうのは、やっぱり人生として大切な誠意である、恩義である、慈愛である。人と人とは誠意を持って付き合うんだ。それからちょっと上の人とかね、先輩とかいう人の恩義を感じて、教えてもらった恩師に感謝するとかね、世話になった人に感謝するとかいうことが必要なんだ。義っていうのは非常に難しくてです。恩も難しいんですけど、義も難しくてですね、義理なんていう言葉はほとんど日本にしか世界ないようなものなんですね。非常に外人に説明するの難しいんですよ。それからちょっと自分よりか弱い人、若い人には慈愛を持って接する。つまりこれ全部いわば落語なんですよ。つまり日本人の生活っていうのは、他人を意識して生活する。自分だけがっていうんじゃないんですね。ですから先ほど言いましたように、4万年と5万年とか言ったらね、猛烈に4万年と5万年の差を批判するという精神状態っていうのは日本はなかったんですね。日本の精神って、この前5万年って言ったけど、今度4万年って先生言われてるなと、これのはなんか理由があるのかな、ぐらいしか思わないんですよ。それはね、なんで4万年なんだ、なんで5万年なんだなんて言われたってね、それはまあ事情を説明すれば長く説明できますけどね。だけどそういうことをなんか厳しく他人を批判するっていうような精神はなかったんです。みんなで仲良くやっていこうやってわけですね。 これをまあ聖徳太子が和をもって尊しとなすと言ったわけですね。だけど和をもってっていうのは別にみんなでまあまあなあなあで過ごそうっていうんじゃなくて、明治天皇言われたようにね、万機公論に決すべし、つまり陰でこそこそやらないっちゃわけですよ。陰でこそこそやらないで議論は正々堂々とやって、最終的には和をもって尊しとなすんだっていうことなんですね。で、これはいろんなことに表れておりまして、例えば江戸時代ですと、まあ、武士が権限を握ってたんですね。ですから武士にはお金を渡さないんですよ。まあ、たまにはもちろんそう言いますとまたね、武士にもちゃんとお金を渡ってるよ、そうなんですが、武士の報酬は基本的には米なんですね。お聞きになった人がいると思いますけども、100国の侍、150国の侍、まあ、50国ですとかなり貧乏なんですけどね、まあ、そういったお米が中心で武士の報酬が決まってたってのは事実なんです。だけどその他にもちろん金いますからね、お金がちょっと支給されることあるんですけども、基本的な考え方は米なんですよ。で、これはなんでかって言いますと、権力とお金が一緒になると、今の日本の国会議員みたいに首相が新人の議員に10万円ずつ配ったりしますでしょ。そういうことが起こるので、まあ、日本人ってはなかなかよく考えてるんですね、いつも。それで商人はお金、武士は米、それで武士を尊敬して商人を少しこう下に見るっていう、そういう社会構造を作ったわけですね。で、これはまあ非常にこう、うまい方法で、権力と金が一緒になると腐敗する。だから一応基本的には権力とお金を分離しとくと。まあそれでもね、武士がエバスターじゃないかって言われればそうなんですが、そういう反論がどんどん来るっていうのは現代なんですよ。反論はいいじゃないかって、そんなことありません。前進して反論はいいんですよ。前進しなくて反論ばっかだと後ろにばっか下がっちゃうんでね、ダメになっちゃうんですね。ところが今特に明治からそうなっちゃったんですけども、まあ、明治の時の文明開化っていうのがちょっと間違ったわけですね。ヨーロッパに文明、優れた文明があったわけじゃないんですけど、人殺しがうまかったっていうだけなんですね。戦艦とかね、黒船とかですよ。機関銃とか、そういうのは優れてたんですけど、別に本当にね、こういう文化、社会を作る文化が優れてたわけじゃないんですが、まあ、この前の大東亜戦争で日本痛い目にあったもんですから、あれもすごく言い分あるんですよ、僕にはあるんですが、まあ、今だけ、金だけ、自分だけになった。つまり、個になったんですね。集団をみんなで良くしようっていうのと、自分だけ良ければいいっていうのになったんですね。で、これはまあ、もちろんこういう社会システムばかりじゃなくて、男女の関係もそうで、なんか最近ね、全然歴史も何も勉強しない人がね、日本は男女の関係遅れてるとか言ってますけども、日本だけですからね、女性の神様が一番トップっていうのは。それから、女性が小説を書いたのは紫式部ですからね。西暦1000年ですけど。日本以外の世界、日本以外ですよ。日本以外の世界で女性が次に小説書いたのは700年後のフランスの女性ですからね。ですから、もう男女関係の平等性ってのはすごく高いんですよ。で、日本は自分の奥さんのこと神さん神さんって呼ぶんですけど、これは神なんですね。大体日本人はですね、女の人を尊敬してますんで、例えば料亭でもおかみさんって言ったら女の方言うんですよ。男の方じゃなくて。神さん神さんってね、こう言うんですね。ある時に今から5年ぐらい前に、僕自分の研究会でスウェーデンの人をお呼びしてね、ちょっと話してもらった時に、最後に僕は多分ヨーロッパの人だから、女性は蔑視してるだろうなと思ってね。ところでスウェーデンでは、男性から見て女性はどういう存在ですかって聞いたら、なんて答えたか。虫けらですと答えました。スウェーデン人ですけどね。だからまあ本当にね、日本の人たちの報道とかね、文化人の評価っていうのがどんなに浅いものかというのはわかりますよね。男女の関係もそうです。最近では、なんかね、夫婦別姓とか言ってますけど、日本人はもう全然レベルが違う。自分が死にたくない。死にたくないってことは、今の自分は命をもらってることに感謝してるってことですよね。命が嫌で嫌でしょうがなかったら死にたいですから。その命をくれたのはお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんでしょ。だから昔から先祖をちゃんと敬ったんですよ。私によく命をくれたという意味でね。そしてその命を引き継ぐ人、それは子供ですから。自分に子供がいるとかいないとかじゃないんですよ。全体の社会ですから。 今はこう言いますとね、必ず私には子供がいないんですけど、それはヨーロッパ社会に毒されてるんですよ、もうすでにね。日本っていうのは落語ですから、みんな村なら村で子供がいればいいんだって。自分の子供と村の子供っていうのはそんなにね、区別してないんですよ。みんなの子供だ。それは日本の方がはるかに生物というもの、生物学、物理学をよく理解してるってことですね。物理学的に言えば分布が必ずあるんですから、身長が150センチの人もいれば190センチの人もいるんで、それなくすってことはもうできないんですよ。だから子供がいない女性がいるからこそ子供のいる女性がいるんです。それは生物学もそうだし物理学もそうですね。まあそういう意味で日本人っていうのは昔からね、自然に対する観察力とか技術の力すごく強いんですよ。頭もね。だけどヨーロッパ人は単純でね、こんなことしか見えない。中国人もそうですけど。だから夫婦別姓にするとかね。日本人はね、夫婦別姓とかいう問題ができたら、どこを思うかったら、子供のことを最初に思うんですよ。僕ら結婚した男女がどういうことかなんてことは、自分のことほとんど考えない。ええ。自分じゃなくて、家族とか、そういうことなんですね。ですから、やや、ロシアの国家と少し似てるんですね。まあ、ウクライナの戦争の問題が起きた時に、私はね、随分ロシアの方に、いろいろ解説したら、もうバッシングものすごい受けました。ええ。お前は戦後の歴史知らないのか、知っております。ロシア人がどういうのか知ってんのかって知ってます。ロシアのピョートル大王の時にアジアに進出したロシア人がどんなに残虐だったか、よく知っております。しかし、ロシア人の人生の目的は仲間、国家、信仰なんですよ。これを捨てたから共産国ロシアがひどい目にあったわけです。まあただ、共産革命、ロシアの共産革命ってやったのはね、レーニンにしてもトロッキーにしても、全部ユダヤ人ですからね。スターリンだってロシア人じゃありません。コーカサス方面の国民ですね。ですから、やっぱり歴史とか科学、まあ今生物学とか物理学とか、それから歴史のことをお話しましたけど、やはり総合的な考えでものを言わないといけないってことですね。で今はまあ、日本人は昔から恥ずかしいという気持ちがあって、あまり俺知らないのにな、こんなこと、でかいこと言って、非難したら俺恥ずかしいからなっていう気持ちが高かったんですけど、もう最近ではね、すごいバッシング来るから、僕はしょうがないから。いや、実はこうなんですよ。共産ロシアを作ったのは、レーニンとかトロッキーですけど、全部ユダヤ人ですよって言うと、え、そうですかつってね、それからすいません、間違えましてとは言わない。ものすごい自信があるっていうか、自分を頑張らなければいけないっていう気持ちあるんですかね。まあ、私がいつも批判するように、このブログのコメントもですね、なんだか自分はもう、なんか、ノーベル賞学者とか、天皇陛下とかいうような言い方をよくしますね。一歩下がって、ところで私はこう思うんですけども、違ってますかねぐらいがね、日本人の一つの態度なんですよね。そういう点では、江戸時代までの日本人っていうのは本当にこう、それがね、皆さんこれを間違って考えておられますけど、日本のようにこんな大国で非常に軍事力も強くて、そして対外戦争がもう4度か5度ぐらいしかないなんていうのはもう日本だけなんですよ、世界で。本当に穏やかな国でした。その日本の穏やかさっていうのは、一人一人の日本人が、やっぱりみんなで、生きてるんだという意識があったからですね。それで、みんなの幸福、日本人全体の幸福っていうことを見れば、自分だけが豊かになればいいという、今だけ、金だけ、自分だけという思想で、幸福な人生を送る人の数と、ね、例えば1万人いたら1万人のうち、今だけ、金だけ、自分だけで争って、いわゆる優秀な人っていうのが、こう、いい目を得るという社会とですよ。それからみんなで誠意があり、恩義があり、慈愛があって、かわいそうな人は助ける。世話になった人に恩義を感じる。いつもの言葉が誠意があるというような社会と、どちらが幸福な人生を送る人が多いと思いますか？これはまあ、このあれも事前に僕のね、親しい人に送るので、そこからいろいろまた、あるでしょうけど、私は今だけ金だけ自分だけの社会よりか、誠意があり、恩義があり、慈愛がある社会の方が、幸福な人生を送る人の数は、圧倒的に日本の文化の方が多いと思ってる。それで私は日本の文明に 非常に強いプライドを持っているわけですね。で、これを書くきっかけとなった九州の友人が言うようにね、武田先生はしつこいんじゃないかというふうに言っております。言って、僕はこれを話をしだしたんですけど、その人はね、自分にお金が入るんなら、人を騙していいという考えなんです。僕最初ね、ちょっと理解できなかったんですよ。なんか自分の正しさを主張してるんですよ。で、主張してる内容を聞くとね、武田先生、なんで人を騙しちゃいけないんですか？私儲かりますから、って言うんですよ。確かに考えてみるとね、今だけ金だけ自分だけっていうのが大切だということになると、それは誠意もなければ、恩義もないし、慈愛もないわけですから、嘘ついたって構わないんですよ。嘘をついても構わないという意見なんです。一応筋通ってるんですよ。大切なのは今だけ、金だけ、自分だけなんですから、嘘ついて何が悪いんですか？こういうわけですね。で、日本の昔からの文明は、嘘は泥棒の始まりとかね、それからお天道様の下では嘘をつかないとか言ってたんですけど、それは誠意があるとか誠実であるとかそういうのを大切だと思うから、誠実さが大切だと思うから、嘘はいけないとこうなる。ええ。ところが、誠実さなんてなんか意味あるのと。いや、とにかく自分さえ良ければいいんだから、今だけ金だけ自分だけなんだから、なんで自分にお金が入るために嘘ついて悪いのって、こう怒られちゃったわけですよ。それが僕には非常に大きな勉強のきっかけにもなりました。あれ？これ変だな。ただ、私はヨーロッパとかアメリカの生活も長かったもんですから、よくわかるんです。アメリカ人なんかはね、本当に今だけ金だけ自分だけなんですよ。ええ。もう嘘いくらついたって平気なんですよ。それ4年前の大統領選挙の時に、トランプと書いた票を書き直して、バイデンに直したのが、8000万票とかいろいろ説があるんですけど、いっぱいあったわけですよ。アメリカ人の 40% 以上も嘘が随分あったって言ってるわけですからね。ところが、それ悪くないって言うんですよ。アメリカ人の感覚性悪くない。なぜならば、勝てば官軍、勝ったものがいいんだから。いくら書き換えたって、バイデンが当選すれば、バイデンで書き換えた行為は正しいって言うんですよ。ちょっとね、僕の頭を混乱してきてね、え？選挙してんだから、トランプっていう名前をバイデンに書き換えるのは悪いことでしょう。いや、悪いことじゃありませんよ。今だけ金だけ自分だけっていうのが正しいとすれば、書き直してバイデンにしたって、バイデンが大統領になったら自分が得するなら正しいじゃないですか。こう言われてね、それとほとんど同じ人に会ったんですよ。3年前に。ええ。それで最初はそう思ってませんでした。僕日本人だったから、誠意とか恩義とか慈愛っていうのが大切だと思ってたんですよ。だから、自分が金を儲けるために嘘をつくっていうのはいけないことだと思ってたんですよ、僕は。ええー。だけど、この頃のブログの人なんかを見ると、どうもね、やっぱり大東亜戦争以降、今だけ金だけ自分だけなんでしょうね。ものすごく激しく部分的に批判してくる人がいますけど、これは多分正しいと思ってんじゃなかったんですよ、それが。だから自分が金を儲かるんであれば嘘ついていいんだと。嘘は泥棒の始まりとか、もっとすごいんですよ。泥棒がなぜ悪いのかって来ちゃうんですよ。泥棒がなぜ悪いのか。人の金を取るのがなぜ悪いのか。俺が儲かるからいいじゃないかと。これがね、僕に引っかかったんです。すごく引っかかったんですね。まあ、私にいろいろ忠告をしてくれた人もね、まあこの一応映像を送ろうと思ってるんで、まあ届くかどうかわかりませんけど、届いたらですね、私がこれはいけないなと思ったのは、彼が言ったこと。嘘ついて何が悪いんですか？自分が金儲かったんだから嘘いいじゃないですか。だからそれはもちろん今だけ金だけ自分だけが大切だとすれば、あと義理だとか、そんな、慈愛だとか、そんなのはもういらないと、誠意もいらないということになりますからね。ですから、自分がお金が儲かるなら嘘ついていいじゃないか。これは今の日本の一つの文化だというふうに思っております。